今朝は、ノアの時のようであろうというテーマでお話しさせていただきます。マタイ24章37節をお読みしますと、人の子の現れるのもちょうどノアの時のようであろうとイエス様は言われました。キリスト再臨前はノアの時のようであるということです。そこで、今朝はノアの時とはどのような時だったのかを見てみたいと思います。創世記6章5節をお読みしますと、主は人の悪が地にはびこり、すべてその心に思いはかることが、いつも悪いことばかりであるのを見られたとあります。最近のニュースを見ておりますと、殺人、姦淫、強盗、偽証、貪欲と、10回違反ばかりで、まさに心に思いはかることが、いつも悪いことばかりである、という感じがいたします。マタイ24章12節を見ますと、不法がはびこるので、多くの人の愛が消えるであろうとあります。キリスト再臨前は、10回違反、不法がはびこるというわけです。創世記1章31節には、神が作ったすべてのものを見られたところ、それは、はなはだ良かったと書かれていますが、アダムの罪の後、人間が悪くなり、心に思いはかることが、いつも悪いことばかりになりました。そして神様は、洪水で世界を清めることを決断なさいます。創世記6章7節をお読みしますと、私が創造した人を地の表から拭い去ろう。人も獣も這う者も空の鳥までも、私はこれらを作ったことを悔いると言われたとあります。しかし、ノアはその時代の人々と違っておりました。創世記6章8節から9節をお読みしますと、しかし、ノアは主の前に恵みを得た。ノアはその時代の人々の中で正しくかつ全き人であった。ノアは神と共に歩んだとあります。ノアは悪い時代に生きていましたが、主の恵みを得て正しく生活し、神と共に歩みました。ある時神様はノアに語りかけます。創世記6章13節から14節をお読みしますと、そこで神はノアに言われた。私はすべての人を絶やそうと決心した。彼らは地を 暴虐で満たしたから、私は彼らを地と共に滅ぼそう。あなたは糸杉の木で箱舟を作り、箱舟の中に部屋を設け、アスファルトでその内外を塗りなさい。神様はノアに箱舟を作るように命じます。そして22節を見ますと、ノアはすべて神の命じられたようにしたとあります。ノアは神様の命じられたようにしたわけです。ここで証の文の文章に注目したいと思います。人類の曙の上巻90ページからお読みしますと、ノアは箱舟を作りながら、神が洪水によって悪人を滅ぼされることを解かなければならなかった。ノアは世に警告の使命を伝えるとともに、その行為によって自分が真剣であることを証しした。ノアは箱舟を作りながら世に警告をしたわけです。ここで箱舟を作りながら世に警告したということに注目していただきたいと思います。もう一度まとめますと、箱舟を作りなさいと言われて、実際に箱舟を作り、世に警告しなさいと言われて、実際に世に警告をしたわけです。ノアの生き方は現代の私たちにとって何を意味するのでしょうか。証の文は何と言っているのでしょうか。エレン・ホワイトの著書を編集した神の伝道戦略という著書、これですけれども、ここに終わりの時代に神の民がどのように伝道すればよいかが書かれております。絵で示しますと、このようになります。エレン・ホワイトは、アウトポストという言葉を使っていますが、これは、神の民が田舎に住んで、田舎から都会へ伝道するために出て行き、都会で出会った人を田舎のアウトポストへお連れして、健康伝道を通して魂をイエス様に導くという働きです。もう一度まとめますと、1番、アウトポストを作りなさいということは、田舎に住んで健康伝道、あるいは維持伝道をします。そして2番、世に警告しなさいということは、文書伝道や菜食料理教室などをするということです。ちょうどノアが箱舟を作りながら世に警告したように、終わりの時代に私たち神の民も田舎にアウトポストを作りながら都会に出て行って警告することを神様から命じられております。ノアは神様の命じられた通りに従って救われたわけです。ここで 証ですけれども、この7月と8月の2ヶ月間、私は埼玉県小川町という田舎に住んで、東京や埼玉で文書伝道をさせていただきました。とても恵まれた経験をさせていただきました。東松山聖書研究会というのが埼玉県にありますけれども、そこの文書伝道者の方とご一緒に、何名かの求道者の家を訪問いたしまして、大草と歴史と聖書の予言、これですね。そして、日本人の宗教心、これを配布いたしました。また、東松山の県立高校とか、ホスピスをしている病院とかにも配布させていただき、キリスト教書店や一般の書店にも配布させていただきました。一番嬉しかった経験は、日記班というキリスト教書籍販売という会社がありますけれども、このキリスト教書店の本社の社長さんにお会いしましたところ、この大草堂と日本人の宗教心を全国のキリスト教書店、北海道から沖縄まで65店舗ありますけれども、そこに配布してあげると言ってくださったことでした。またこの会社は、紀ノ国屋、純駆動、朝日屋、三省堂などの一般書店にも配布しております。そしてこの社長さんが、現在 SDA の牧師と以前キリスト新聞社で一緒に働いていたというお話をお聞きして、神様の導きを感じました。今、大草堂を書店に配布する道が開かれましたので、あとはサンライズさんの準備次第ということです。私が今回なぜ文書伝道したかと言いますと、大草堂、歴史と聖書の予言、これを東京の書店に配布したかったからです。証の文には次のように書かれております。文書伝道という、エレン・ホワイトの書かれた本がありますけれども、127ページからお読みしますと、各時代の大草堂は広範囲に配布しなければならない。それは過去現在未来の事柄が含まれている。この地上歴史の終わりの光景についての略述で、真理のために力強い証が立てられている。私は私が書いた他のどの書物よりも、この書物が広く配布されることを熱望する。なぜならば、各時代の大草堂には、世界に対する最終の警告使命が、私の書いたどの本よりも、はるかに明確に示されているからである、とあります。この各時代の大草堂には、世界に対する最終の警告使命が、書かれているということです。もう一つ有名な言葉ですが、同じく文書伝道という本の25ページからお読みしますと、これはぜひともしなければならない働きである。終わりは近い。これらの書籍の配布されていなければならなかった多くの時間がすでに無駄に過ぎてしまった。 遠く近く至るところで書籍を売り、秋の木の葉のように散らしなさい。この働きを誰にも妨げられることなく続けなければならない。魂はキリストを知らずに滅びようとしている。キリストが天の雲に乗って間もなく来られることをこの人々に伝えよう。終わりが近いから各時代の大総統を秋の木の葉のように配布しなさいということです。先日、韓国の永遠の福音社の社長さん、張さんが来られましたときに、韓国での大総統の配布の様子をお話ししてくださいました。現在、韓国では、すべての家に各時代の大総統の小冊子、三つ折りのトラクトのようなものだそうですけれども、これを日曜教会から導かれた方々が現在配布しておられるということです。韓国の地図で、すでに配布した地域を塗りつぶしていきますと、韓国全体の約半分くらいの家にすでに配ったと言っておられました。そして、日本語の大総統のトラクトも印刷していますので、永遠の福音社に注文してほしいと言っておられました。日本でも各時代の大総統のトラクトをすべての家に配布する時が来るのだなぁと感じました。しかし、いろいろな事情で配布できないという方は、お祈りによって配布する方々を支えてくだされば祝福があると思います。ここで質問ですが、文書伝道者には誰が一緒に伴うのでしょうか。同じく文書伝道の110ページからお読みしますと、他の人々のために働いている者は、天の御使いたちと協力して働いているのである。彼らは天使たちの絶えざる交わりと奉仕とに預かる。光と力の天使が常に近くいて守り、慰め、癒し、教え、感動を与えるのである。私たちの文書伝道者は、著しい成功を収めている。彼らが成功しないわけはない。神の御使いたちは、彼らと共に働いているからである。もうお分かりのように、答えは、天使たちが文書伝道者に伴ってくださっているということです。ですから、この働きは必ず成功するわけです。皆さんもご近所のポストに大総統のトラクトを配布してみればいかがでしょうか。素晴らしい祝福があると思います。天使たちが伴い、必ず成功いたします。さて、ノアは箱舟を作ったわけですが、現代の私たちはアウトポストを作るようにエレン・ホワイトを通して進められております。アウトポストでは田舎で健康伝道をするわけですが、伝道するためと生活をするために、まずその土地が必要です。そして、水治療法や生活のために水が必要になります。そのような場所が神様によって備えられていると エレン・ホワイトは書いておりますので、神様の導きが必ずあります。私たちに必要なことは、神様が導いてくださるように祈ることだと思います。先日、初代文集を読んでいましたら、ホワイト夫人の夢という文章がありましたので、これをお読みしたいと思います。私は多くの人々が集まっている神殿を見ている夢を見た。週末の時にその神殿に逃れた人々だけが救われるのであった。外に残っている者は皆永遠に失われるのであった。外で自分勝手な道を進んでいた群衆は、神殿の中に入る人々をあざけり、軽蔑し、この安全計画は巧みな欺瞞であって、実際には避けなければならない危険などは何もないのだ、と彼らに言った。彼らは幾人かの人々を捕らえて、彼らが神殿に急いで入ろうとするのを妨げることさえした。私は笑われ、あざけられるのを恐れて、群衆が散らばってしまうまで待つか、または彼らに気づかれずに中に入ることができるまで待つのが良いと考えた。しかし、群衆は減るどころか増える一方なので、私は遅くなってはいけないと思い、急いで家を後にして群衆の中を進んでいった。私は神殿に入ることばかり考えていて、私の周りの群衆のことには少しも気づかなかった。建物の中に入ってみると、神殿は巨大な一つの柱に支えられていて、これに全身傷つき血が流れている子羊が縛り付けられているのを私は見た。そこにいたすべての人々は、この子羊が我々のために裂かれ、傷ついたことを知っているように思われた。神殿に入った人々は皆、その前に来て、罪を告白しなければならなかった。子羊のすぐ前のところに、高くなった席があって、それに非常に幸福そうな一団の人々が座っていた。天の光が彼らの顔を照らしているように思われた。そして彼らは神を賛美し、天使の音楽かと思われるような喜ばしい感謝の歌を歌っていた。この人々は、子羊の前で罪を告白し、許された人々であった。そして今、何かの喜ばしい出来事を楽しく待っているのであった。この夢の内容ですが、皆さんはどのようにこの夢を解釈なさいますでしょうか。私は、このような印象を持ちました。この神殿に入るという言葉ですが、まあ、物理的にはアウトポスト、田舎の生活に入るということを連想いたしました。また霊的には天の至聖所で子羊イエス様によって罪が 除去されるということを連想いたしました。最近、及川吉四郎牧師の聖女の本、これですけれども、これを読みまして、私は改めて、死聖女の重要性を感じました。及川先生が書いておられる経験は、私たちは聖女、すなわち聖化の段階では完成しない。死聖女に入って完全になる。というようなメッセージでした。この本の一番最後に書かれている結論部分をお読みしたいと思います。死聖女こそは福音の完結の模型的象徴なのです。神による贖罪の完結はこの地上と人間から罪が完全に拭われ消されてなくなることなのです。一体我々人間にとってこれに勝る幸いな訪れが他にあるでしょうか。多くの人々は天使たちのメッセージの中に完全な真理の連鎖を見、喜んでその順序に従って受け入れて、信仰によってイエスに従い、天の聖女に入ったのである。私はこれらのメッセージが神の民の怒りであることを示された。初代文集417ページです。怒りは不動安全を保証するシンボルです。そしてまた船が海洋の長旅を終えて目指す港に入港停泊するその印ともなるものです。そのように死聖女における最後の贖罪は救いへの道の到達点を示すものであり、そして大いなる福音の完結を物語るものでもあるのです。あとは我らを迎えに来られるキリストに伴われて祖国に凱旋し、永遠の華僑への帰路を、神への参加を声高らかに口ずさみながら、心ゆくまで空の旅を楽しむ、その日その時を待つのみとなるのです。黙示録14章4節に、彼らは子羊の行くところへはどこへでもついていくとあります。1844年から子羊イエス様は天の聖女から死聖女に入られました。私たちも霊的に聖女、聖化の段階の部屋から死聖女、完全の段階の部屋へ入っていきたいと思います。ノアは神様の救いを信じ、神様の指示に従って箱舟を作りながら世に警告をして救われたわけです。現代の神の民、私たちも神様の救いを信じ、神様の指示に従ってアウトポストセンターを作りながら世に神の裁きを警告してキリスト再臨の希望を伝えていきたいと思います。最後に、創世記7章1節をお読みします。主はノアに言われた。あなたと家族とは皆箱舟に入りなさい。あなたがこの時代の人々の中で私の前に正しい人であると私は認めたからである。ノアの生き方、働き方から 二つの点を学ぶことができると思います。一つは、ノアが人々に警告したように、私たちもアウトポスト、田舎に住んで、都会の人々に伝道するということです。もう一つは、ノアが箱舟に入ったように、私たちも物理的にアウトポスト、田舎に入り、霊的には天の至聖所に入るということです。至聖所には契約の箱がありますが、英語ではノアの箱舟も契約の箱もアークと言います。これは信仰によって至聖所に入り救われよというメッセージであると思います。私たちは今信仰によって至聖所に入っていきたいと思います。主に栄光がありますように。